Brothers and sisters,
兄弟姉妹、ヤングアダルトのための教会教育システムディボーショナルにようこそ。この放送はユタ州プロボにあるブリガム・ヤング大学のマリオットセンターからお送りしています。また世界中の皆さんに向けて各言語での通訳が行われています。私はユタ州プロボ YSA 第19ステークの会長のリチャード・ヒートンです。十二使徒定員会の D. トッド・クリストファーソン長老を歓迎いたします。またクリストファーソン姉妹にも感謝します。クリストファーソン長老については後ほどご紹介します。また他の中央幹部、地域支住人、教育理事会員、ブリガム・ヤング大学役員の方々にも出席していただいていることに感謝いたします。壇上には CES セミナリー、宗教インスチュートの教育長、ユタバレーのヤングシングルアダルトステーク、既婚者のステーク会長ご夫妻が出席しています。2014年11月2日の日曜日には70人会長会のドナルド・L・ホールストローム長老が CES ディボーショナルで話をされます。では英語の賛美歌75番の賛美の歌を聖歌隊と一緒に歌います。式は転ぶ YSA ワードのロビン・ジョンソン、式はスプリング・クリーク第2ワードのシェリー・ピーターソンです。その後スプリングクリーク YSA ワードのトレーシーバウンズが開会のお祈りをします。
Our Father in heaven,
天のお父様、
お父様からいただいているすべての祝福に心から感謝します。今夜お父様の使徒であるD. トッド・クリストファーソン長老をディボーショナルにお迎えできて感謝します。どうか私たちが心を開いて御霊を感じ、今夜クリストファーソン長老を通してお父様が語られる言葉を聞くときに、お父様を近くに感じることができますように。天のお父様、私たちはへり下り、御前に頭を垂れて、お父様が日々に恵んでくださることに心から感謝いたします。お父様を心から愛しています。またこの教会に感謝します。イエス・キリストの福音に感謝します。また御子であり救い主、贖い主であられるイエス・キリストに、主の犠牲と愛、模範に感謝します。お父様、言葉では言い表せないほどの気持ちと愛をお父様に対して抱いています。与えてくださる天の導きと、日々に感じるお父様の愛に感謝いたします。今夜主の御言葉を聞くにあたり、主の愛と主の存在を一層感じることができますように。お父様を心から愛しています。日々に与えてくださるすべてに感謝します。御子に感謝します。これらを感謝と賛美をもって、救い主、贖い主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。
今晩はソルトレークバレーのインスチュートの聖歌隊が参加しており、ハル・ダブル・ロムレル指揮、ピアノをショーン・メリル、チェロをサラ・アーネセンで、静まれ我が魂を演奏します。その後クリストファーソン長老のお話をします。お話の後、聖歌隊が神をまた会うまでを歌います。指揮はロムレル兄弟、オルガン伴奏はマリル兄弟です。プロボシチ第一ワードのホセ・アロヨのお祈りで閉会します。では今晩の話者を紹介します。 D. トッド・クリストファーソン長老は2008年4月5日に末日聖徒イエス・キリスト教会の十二使徒定員会に召されました。召された当時、70人会長会で奉仕されていました。70人会長会の任期中、クリストファーソン長老は北アメリカ、西、北西、南東の各地域を監督する責任についていました。また家族教会歴史の管理ディレクターを務めました。その前にはメキシコシティに住み、メキシコ南地域の会長として奉仕しました。専任の中央幹部としてメッシュを受けるまで、クリストファーソン長老はノースカロライナ・シャーロットにあるネーションバンクコーポレーション、現バンクオブアメリカで企業内副弁護士を務め、その前にはナッシュビルのコマースユニオンバンクオブテネシーの上級副社長及び企業内弁護士として務めました。テネシーでは地域活動や異宗教交流団体にも活発に関わりました。1975年から1980年にはワシントン DC で弁護士として働きましたが、その前の1972年から74年まで合衆国地方裁判所ハンジ・ジョン・ジェイ・シリカの法務局で働きました。ユタ州プレゼントグローブで生まれ、ニュージャージーの高校を卒業しました。博士号を受けたブリガム・ヤング大学ではエドウィン・S・ヒンクレー奨学生であり、 学生自治会の学問副会長も務めました。法律の学位はデューク大学から受けています。長老は地区代表、地政会長、ビショップなどさまざまな召しを果たしました。また若い時にはアルゼンチンで伝道しました。クリストファーソン長老と姉妹のキャサリン・ジェイコブ・クリストファーソン姉妹には5人のお子さんがいらっしゃいます。
Thank you very much.
素晴らしいインスティテュートの聖歌隊の皆さんとロムレル兄弟に感謝申し上げます。美しい音楽でした。この曲は私の大好きな曲の一つで、特に波と風はそれでも知っている、神の声が下界に波と風を使わしているのだからという歌詞が好きです。ステーク会長会のご夫妻の皆様と指導者の皆様、また教会教育システムの皆様にご出席いただき感謝申し上げます。ここにいてくださることは生徒たちである皆さんへの並々ならぬ愛情とサポートの表れです。イエスはその弟子とピリポ・カイザリアにおられたとき、次のように尋ねられました。あなた方は私を誰と言うか。ペテロは畏敬の念を込め、雄弁にまた力強くこう答えました。あなたこそ生ける神の子、キリストです。この言葉を読むと、またこの言葉を口にすると、私は胸の高鳴りを覚えます。しかしこの神聖な出来事の直後、イエスは弟子たちに差し迫るご自分の死と復活について語り、ペテロは主に反論します。その結果、ペテロは主から神のことを思わないで人のことを思っていると厳しく叱責されます。その後イエスはご自分の責めた人に一層の愛を示し、豊かな永遠の命を得るために自分の十字架を追って自分の命を捨てることについて、またご自分がその完全な模範となることについて、ペテロとその兄弟たちに優しく教えられます。教会が制作した聖書ビデオの中でこの出来事がどのように描かれているか見てみましょう。
人の子は必ず長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえるべきである。
主よ、とんでもないことです。そんなことはございません。
サタンよ、引き下がれ、私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。たとえ人が全世界を設けても自分の命を損じたら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。人の子は神の栄光のうちに御使いたちを従えてくるが、その時には実際の行いに応じてそれぞれに報いを得るであろう。
I want to talk to you about the Lord's。
逆説的とも思える主の宣言についてお話ししたいと思います。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。そこには私たちが理解し及すべき教義が教えられています。ある思慮深い教授がこのように述べています。天が地よりも高いように、皆さんの人生において神の技は皆さんが語り継がれたい自分の人生よりも偉大なのです。神の生涯は皆さんの計画、目標、あるいは恐れよりも偉大なのです。自分の命を救うために皆さんは分ごとに日ごとに自分の物語を捨て、自分の人生を主に捧げる必要があります。 この件について考えれば考えるほど、イエスがどれほど一貫してご自分の人生を御父に捧げられたか、生きるも死ぬも完全に御父の御心のために捨てられたかに驚きます。これは今日の自己中心的な世界で幅広く取り入れられてきたサタンの態度や方法とは全く反対です。前世の会議で御父の神聖な計画の中にあって、率先して救い主の役割を満たそうとしたイエスはこう言われました。父はあなたの御心が行われ、栄光は常しえにあなたのものでありますように。一方ルシフェルは次のように言いました。私がここにいます。私をお使わしください。私は全人類をあがなって一人も失われないようにしますから、しましょう。ですから私にあなたの誉れを与えてください。神に従うというキリストの戒めは、悪魔的な戒めをもう一度拒み、私たちの命、すなわち神が私たち一人一人のために想定された誠の人生、火の境の王国を可能にする人生を選ぶという戒めです。そのような人生は全ての人を祝福し、私たちを聖徒にしてくれます。しかし私たちの限られた視点や意識では理解を超えた人生です。実際目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられたのです。主と福音のために自分の命を捨てるとはどういうことかについて、もっと主と弟子との間でやり取りがあったら、さらに理解が得られたと思います。しかしよく考えていると、この宣言の前後に与えられたコメントは貴重な指針を提供していることに気づきます。3つのコメントについて考えてみたいと思います。最初は、自分の命を救おうと思う者はそれを失うという直前に言われた主の言葉です。4福音書のそれぞれに記録されているように、イエスはこう言っておられます。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。ルカは日々という言葉を付け加えています。マタイの福音書では、自分を捨て日々自分の十字架を追ってきなさい。ジョセスミス役マタイの福音書ではこの言葉をさらに拡大し、自分の十字架を追うという言葉を主がどのように定義しておられるか明らかにしています。そして自分の十字架を追う者は全ての不信心とあらゆる世の欲を捨て、私の戒めを守らなければならない。この記録はヤコブの宣言と一致します。父なる神の御前に清く汚れのない信心とは、困っている孤児ややもめを見舞い、自らは世の汚れに染まらずに身を清く保つことに他ならない。それは日常の生活で全ての清くないものを避け、全ての戒めがかかっている2つの大切な戒めである神と人とを愛するということを守るための戒めがかかっている2つの大切な戒め、積極的に行動するということです。したがって主が私たちのために計画してくださったより偉大な生活のために、自分の命を捨てる一つの要素は日々自分の十字架を追うということにあるということなのです。付随する二つ目の言葉は、主のため、また主の福音のために自分の命を捨てることで、私たちは喜んで自分が主の弟子であることを世に知らしめるということを明らかにしています。邪悪で罪深いこの時代にあって、私と私の言葉とを恥じる者に対しては、人の子もまた父の栄光のうちに聖なる御使いたちとともに来るときに、その者は恥じるであろう。マタイの福音書にも対をなすような言葉が記されています。だから人の前で私を受け入れる者を、私もまた天にいます私の父の前で受け入れるであろう。しかし人の前で私を拒む者を、私も天にいます私の父の前で拒むであろう。キリストを認めることで自分の命を捨てるということには明白な意味、もっと正確に言えば現実的な意味があります。文字通り肉体的に命を捨て、キリストに対する信仰を支持し擁護するということです。私たちは古の使徒たちのほとんどを含む過去の殉教者について読み、この極端な条件を歴史的に当てはまると考えることに抵抗がありません。しかし過去の出来事は今現実のものとなりつつあります。イラクやシリアからのニュース報道は、大勢のキリスト教徒や少数派の人々がイスラム過激派のために故郷を追われ殺される様子を伝えています。テロリストはこうしたクリスチャンに対し、過去数ヶ月にわたって イスラム教への改宗を強要したり、町から追い出したり殺害したりしています。キリスト教徒はキリストを否定しないために多くの人が逃亡し殺された人もいます。確かにそのような人々は救い主が将来御父の前で恥じることなく受け入れられる人々となることでしょう。将来何が起こるのか分かりませんが、もし私たちの誰かが主の大義のために文字通り自らの命を捨てる場面に直面しているとしたら、きっと同じ勇気と忠誠を示すことでしょう。しかし救い主の教えのより一般的な応用は日々の生き方と関係があります。私たちの語る言葉や示す模範と関係があります。私たちの生活がキリストの告白でなければなりませんし、言葉とともにキリストに対する私たちの信仰と献身を証ししていなければなりません。またこの証しは主が言われたように邪悪で罪深いこの時代にあって、キリストに反対する人々の嘲笑、差別、中傷にあっても擁護されなければなりません。別の機会に主はご自分への忠誠に関する次の言葉を付け加えられました。地上に平和をもたらすために私が来たと思うな。平和ではなく剣を投げ込むために来たのである。私が来たのは人をその父と娘をその母と嫁をその姑と仲違いさせるためである。そして家の者がその人の敵となるであろう。私よりも父または母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくない。また自分の十字架を取って私に従って来ない者は私にふさわしくない。キリストが平和ではなく剣を投げ込むために来たと言っておられるのは、キリストを平和の君と述べている聖文、意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるようにという聖文、私は平和をあなた方に残していく、私の平安をあなた方に与えるといったその他の有名な聖句と一見矛盾するように思います。キリストが信じる者と神との間、そして人々の間に平和をもたらすために来られたというのは真実です。しかしキリストの降臨に伴う避けられない結果としての対立は、キリストと反キリスト、光と闇、キリストの子と悪魔の子との間に起こります。この対立が同じ家族の一員の間に起こることもあるのです。今宵世界中でこの放送を聞いている人々の中には、主がこれらの聖句で説明しておられることを個人的に経験している人がいるに違いありません。イエス・キリストの福音を受け入れ、主と契約を交わしたことで両親、兄弟姉妹から拒絶され、仲間外れにされた人もいるでしょう。何らかの形で人知を超えたキリストの愛により、自分にとって大切な関係を犠牲にしなければならないこともあります。涙を流すような経験もするでしょう。しかし色褪せることのない愛を抱き、この十字架の下で揺らぐことのない人は神の恩子を恥としないことを証明するのです。3年ほど前のこと、ある教会員がオハイオ州に住むアーミッシュの友達にモルモン書をあげました。この友人はモルモン書を読み始めると止めることができなくなりました。3日間モルモン書以外の書物を読む気になりませんでした。彼は妻と共にバプテスマを受けました。それから7ヶ月と経たないうちに3組のアーミッシュの夫婦が改宗しバプテスマを受けました。その数ヶ月後、彼らの子供もバプテスマを受けました。この3組の家族はアーミッシュの信仰を捨てたものの、自分たちの社会に残りアーミッシュの生活様式を守り続けることにしました。しかしバプテスマを受けた結果、彼らは結束の強いアーミッシュの隣人から共同絶交を受けました。共同絶交とは、アーミッシュ社会の人々が誰もいかなる形でも彼らと話さない、協力しない、取引をしない、付き合わないということです。友人だけでなく家族も、すなわち兄弟も両親も祖父母もそのような関係、祖父母ともそのような関係になるのです。最初これらのアーミッシュの生徒は深い孤独感と疎外感を抱きました。バプテスマを受け、松井聖徒イエスキリスト教会の会員になったことで、子どもたちも共同絶交を受け、アーミッシュの学校から退学させられました。 子どもたちは祖父母、いとこ、親友からの共同絶好に耐えました。これらの家族の中で福音を受けれなかった年上の子どもたちの中には、両親と絶交し親子の関係を認めない者さえいました。これらの家族は共同絶交からもたらされる社会的経済的影響から立ち直ろうと努力してきましたが、今も負けずに頑張っています。彼らの信仰は揺らぐことがありません。共同絶交による逆境と反対が彼らの信仰を不動のものにしたのです。バプテスマから1年経って、家族は神殿で結び固めを受け、週1回神殿に忠実に参入しています。儀式を受け、栄誉ある誓約を結ぶことで力を得ています。全員が教会の集会に活発に出席し、思いやりに満ちた行いと奉仕を通じて親族や仲間たちに福音の光と知識を伝える方法を探し続けています。確かにイエス・キリストの教会に加わる代価は非常に大きいのですが、何よりも増して親しい家族にも増して、キリストを選ぶという勧告は制約のもとに生まれるものにも適用されます。私たちの多くは子どもの時に何の反対を受けることもなく教会員となりました。私たちが直面しうるチャレンジは、両親、親族、兄弟姉妹、あるいは子どもたちの子どもの行い、自分たちの子どもの行い、信仰、選択によって主と自分を支持することができなくなったような場合にも、救い主とその教会に忠実であり続けるということです。それは愛の問題ではありません。私たちはイエスが私たちを愛されたように互いに愛し合うことができますし、そうしなければなりません。主が言われたように、互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを全てのものが認めるのです。しかし主は次のことを思い起こすよう言っておられます。私よりも父または母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくない。したがって家族間の愛は続きますが、関係が妨げられたり、状況によってはより高度な愛のゆえに支持や忍耐が一時中断されることもあります。実際、愛する人々を助ける最善の方法は、救い主を優先し続けることです。愛する人が苦しんでいるからといって同情心からキリストとの関係を断つならば、彼らを助ける手段を失います。しかし信仰に固く根差し続けるなら、神の助けを受けることもできるし、与えることもできます。愛する家族が悪い状態に陥り、唯一正しい援助の源に頼りたいと思ったとき、導き手として頼れる人は誰かを私たちは知っています。やがて聖なる御霊の導きにより、堅実な方法で使え、教え、導き、誤った選択がもたらす痛みを和らげ、傷を癒すことができます。さもなければ私たちは愛する者にも自分自身にも使えることができなくなります。主のために自分の命を捨てる3番目の要素は、主の次の言葉の中に見つかります。私のためにこの世において自分の命を失う者は、来るべき世においてそれを見出すであろう。そうであるから世を捨てて自分の命を救いなさい。たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。あるいはジョセフ・スミス役に記されています。人が全世界を設けても、神が任命した人を受け入れず自分自身の命を失い、自分自身が捨てられたら何の得になろうか。今日の世界において神が任命した人を受け入れるために世を捨てるということは、反体制的、文化的と言われるかもしれません。しかしこれは確かに控えめな表現です。周囲を見渡せば、数々の利己的な優先や興味があふれているからです。その例をいくつか挙げれば、世に認められることへの上、権利は尊重すべきとする必要な要求、金銭、物質、力への飽くなき要求、快適で享楽的な生活に対する権利意識、責任を最小限にとどめ、他の人の益のために払う個人的犠牲を一切回避しようとする目標などです。 教育や誉れある仕事などの分野で成功したり努力して一流になろうとしてはならないと言っているわけではありません。今年の初めにエール法科大学の教授であるジェッド・ルーベンフェルドとエイミー・チュアはアメリカにおける文化グループの盛衰を解く鍵となる稀な3つの特性と題する本を出版しました。彼らの論文は3つの文化的特性に基づいてアメリカにおけるいくつかのグループは他のグループよりも優位に立ちより良い結果を出していると主張しています。チュアとルーベンフェルドはそれらのグループとしてモルモン教徒、ユダヤ人、アジア人、西アフリカからの移住者、インド系アメリカ人、キューバ系アメリカ人を特定しています。こうしたグループを例えば収入、学業成績、企業における指導能力、職業上の業績、その他の伝統的測定基準などの尺度でアメリカ社会全体と比較するとどうなるか、チュアとルーベンフェルドは次のように語っています。今日の合衆国に結集したグループがあるとすればそれはモルモン教徒です。プロテスタントは合衆国人口の約 51% を占める一方で 500-600 万のモルモン教徒が全人口に占める割合はたったの 1.7% です。しかしアメリカの財界、政界の頂点に上り詰めている人々の数は驚くべき数に上ります。確かにそのような業績も称賛すべきことですが、自分の霊を守ろうと望むならそのような業績はそれ自体が目的ではなく、より高い目的に到達するための手段であるということを決して忘れてはなりません。私たちの信仰において政治、職業、学問、その他の分野における成功は私たちを決定づける目的ではなく、家庭のみならずできるだけ広範囲に及ぶ社会で神と腹からへの奉仕を可能とする手段であると考えなければなりません。個人的な成長はそれがキリストのような特質を養う上で役立つ限り価値があります。成功を図る際に真理の根幹をなす次のことを認めます。すなわち私たちの人生が父なる神とイエス・キリストを中心に回っているという真理です。成功とはお二方の御心と調和した生活を送ることを意味するのです。自己愛的な生活と比較してスペンサー・W・キンボル大官庁はより優れた道について次のような簡潔な説明を加えています。人に奉仕することによって人の生活を充実した美しいものとすると同時により良い世界で生活する備えをすることができます。腹からに疲れるときその行為によって彼らを助けるだけでなく自分自身の問題を新しい観点から眺めるようになります。人に関心を向けるようになるとき自分のことを気にする時間が少なくなります。使えるという奇跡の中にこそ自分を失うことによって自分を得る、すなわち自分自身を見出すというイエスの約束があるのです。生活の中に神の導きを認めることによって自分自身を見出すことになります。しかも適切な方法で腹からに使えれば使えるほど人は豊かになります。人に使えるとき私たちは存在意義を増すことになります。そして一層価値のある人物になります。実際に自分自身を見出すのが容易になるのです。最後に日常生活の中でキリストとその福音のために命を捨て誠の生活を見出すことの意味についていくつかの例を挙げましょう。ヘンリー・B・アイリング官庁は1976年6月レックスバーンからほど遠からぬところにあり完成したばかりのテトンダムが決壊したとき現在のブリガム・ヤング大学アイダホ校ディックスカレッジの学長でした。3000万立方メートルの水がごう音とともに時速65キロの勢いでレックスバーグに押し寄せその行く手にあったすべてを流し尽くしました。地域住民の多くが英雄的行動を取り自分たちの住宅や家財が洪水で破壊されたにもかかわらず周囲の人々を助けました。しかし中には自分の愛するものすら見捨て自分だけ助かった人もいました。アイリング官庁は大学で大きな救助活動を指揮しましたが 一部の英雄的な反応と一部の裏切り行為の違いの原因は何なのかを把握したいと思いました。そしてこれに関して科学的な研究を外部にお願いしました。一つだけ発見したことがありました。アイリン館長は後に卒業間近の高校生たちにこう話しました。英雄的行動を取ったのは小さなこと、日々の事柄に関して約束を守る人々でした。教会の食事会が終わったら後片付けをする、あるいは隣人を助ける土曜日のプロジェクトに参加するといった約束です。困難に遭遇した時に家族を捨てた人々は、普段大したことじゃない時も自分の義務を果たさなかった人たちでした。そのような人たちは小さなことをするという約束も守らない傾向がありました。その犠牲がわずかであり簡単であってもやりませんでした。そのような人々は代価が大きい時にそれを支払うことができませんでした。クリストファーソン姉妹と私には法科大学時代に知り合った友人がいました。ノースカロライナ州のワードの会員でした。2人は理想的な夫婦で幼い子供がいました。奥さんは知性的かつ魅力的で明るい性格でした。誰もが彼女を敬愛し一緒にいるのが楽しみでした。しかし25年後、まだ40代の頃に悪性の胃がんに侵されました。そのがんは肝臓と肺にも広がりました。余命いくばくもないというショックと苦痛にもかかわらず、彼女は心から別れを惜しみつつ、次のような思いやりにあふれる言葉を自分の家族と友人に書き記しました。私は神が生きておられることを知っています。神の計画は神聖で一部の狂いもなく実行されます。この試練を経験するよう選ばれたので、私にとってそれが最大の益となり最高の喜びをもたらすと知っています。すでにあふれるほどの霊的な祝福に預かっており、現世で救い主に会う備えをするために必要なすべてのことを経験するのだと感じています。主の力がこの地上に注がれており、すべては完全です。今この時点で試練は重いですが、誰もがそれぞれの苦しみを受けています。主を仰ぎ見て主の助けを受けてください。自分に与えられた試練を受け入れることです。そうすれば苦痛から解放され平安がもたらされます。あるヤングアダルトの姉妹が専任宣教師となる決心をしました。この姉妹はすでに大学の学位と大学院の学位を取得し、国内外の一流大学のインターンシップや研究プロジェクトにも参加し、あらゆる宗教、政党、国籍の人々との関係を築く能力を伸ばしました。ただ毎日一日中宣教師の名札をつけることで、まず自分を宣教師として見られ、人々との関係を築く自分の並外れた能力の妨げになるかもと心配しました。伝道に出て数週間経った頃、彼女は家族にある経験について手紙を書きました。リー姉妹と私はそれぞれ両脇に座ってリウマチを患っている年配の女性の手に軟膏をすり込みました。彼女はメッセージには耳を傾けませんが、歌うことを許してくれました。私たちの歌を気に入ってくれたのです。黒い名札に感謝します。全くの見知らぬ人と親密な経験をするライセンスがもらえたからです。数多くの苦しみを経験したため、ジョセフ・スミスは主や友人のために命を捨てることができるようになりました。彼はこう語っています。私は次の規則に従うようにしています。主が命じられるなら行いなさい。みんな彼のように忠実なら満足した人生を送ることでしょう。それでも彼はミズーリ州の監獄で何ヶ月も苦しい生活を送りました。肉体的、情緒的、霊的に苦しみました。なぜなら虐待と迫害を受けている自分の愛する家族、生徒たちを助けることができなかったからです。彼の啓示と導きは支援を築くべく生徒たちをミズーリ州に導きました。しかし冬の最中に家を追われ州を渡り歩きました。ジョセフは監獄の劣悪な状況の中であらゆる苦しみを受けたときに、教会宛に最も格調高く心を鼓舞し 霊感あふれる手紙を書き記しました。その一部が現在教義と誓約の121章、122章、123章となり、このような言葉で締めくくられています。私たちの力の限りすべてのことを喜んで行おう。そして願わくはその後、私たちがこの上ない確信を持って待ち受けて神の救いを目にし、また神の腕が表されるのを見ることができるように。言うまでもなく、自分の命を捨てることで自分の命を救う最も偉大な実例は次の言葉に表れています。我が父よ、この杯を飲む他に道がないのでしたら、どうか御心が行われますように。自分の命を捨てることによってキリストは自分の命を救い、全人類の命を救われました。主のおかげで私たちは限られた、最終的には虚しく死すべき命を永遠の命と交換することができるようになったのです。皆さんが、私はいつも御父の御心にかなうことをするという救い主と同じ人生のテーマを掲げるよう祈っています。そうすることで皆さんは自分の命を救うことができます。愛する若き友人の皆さん、あらゆる努力と達成において御父の御心を優先することに満足を見出してください。我を捨て御父の完全な御心に従ってください。人生のあらゆる局面で御父を認めてください。キリストと福音は恥とせず、キリストのために大切なもの、関係、必要とあれば命すらも喜んで捨ててください。生涯を通じ人生を主に捧げてください。日々十字架を追い、純潔、従順を守り、奉仕をしてください。これこそが信仰によってもたらされる報いなのです。イエス・キリストの御名によって、アーメン。天のお父様、今晩共に集まり、お父様のしもべの声を聞くことができ感謝します。ここで語られたメッセージに感謝します。教えを日々の生活で応用し、さらに主に従うことができますように。家路に着くにあたり安全に帰れますように。また今日感じた御霊を覚え、今週1週間御霊の影響を感じることができますように。これらをイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。